今日は使徒の働き第2章22節から36節です。このところでは復活の主を語るペテロのことが語られています。22節にイスラエルの皆さんとペテロは立ち上がり、そしてまた広場に集まっていた人たちに彼は大胆に語られました。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。大胆にこのナザレ人イエスを彼は語る。その前は彼は恐れ、そしてまた嘘をつき逃げていくような人であったわけです。しかし御聖霊が彼に臨まれた時に、ペテロをはじめ弟子たちは大胆に語るものに変えられました。23節を見ると、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのですとあるわけですけれども、律法を持たない人々っていうのは、これはすなわちローマ人のことであるわけです。ユダヤ人たちの手で殺すであるならば、もう石を投げて石打ちの刑にするはずであったわけですけれども、律法を持たない人々、すなわちローマ人たちは、この罪人を十字架にかけるということをしたわけです。しかしこのことはまさにこの神が定めた計画であった。神様は私たちを救うために、罪の許しのために、その罪の呪いをこのイエス様に全て負わせて木にかけるということをしたわけです。それによって私たちは罪の呪いから救われる、もう神様の遠大なこの計画の中に私たちは預かるものとなったわけです。ですからこの24節のところに、神はイエスを死の苦しみから解き放ってとあるわけですけれども、このイエス・キリストの十字架、そしてまた復活によってこの死の苦しみから解き放つという御業を神様は私たちに与えてくださる。そしてこのことはすでに26節を見ると、このダビデの詩編、これは詩編16編から引用しているわけですけれども、ダビデは、私はいつも主を前にしています、主が私の右におられるので私は揺るがされることはありませんとダビデは歌ったわけです。しかしこのいつも主を前にしている、もしキリストが死んでしまったならば、こんなことを言うことはもう二度とできないわけです。しかし今も私たちはこの詩編16編をダビデと同じように読むことができるわけです。そして私たちの信仰も、私はいつも主を前にしている、そのことを私たちは体験することができます。しかも27節には、私の魂を黄泉に捨て置かず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。このことは31節にも繰り返し語られているわけですけれども、黄泉に捨て置かれない、この黄泉の中から復活する、そのことがこのすでにダビデによって予言されていた。28節に、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。まさにイエス様自身が、私は蘇りであり命であるということを語られたわけです。そしてそれをダビデはそれ以前に語っていた。なぜそんなことができるのか。30節のところに、彼は預言者でしたからとペテロは言っているわけです。だいたいダビデはこの王として任じられて、そしてまたこのみんなから尊敬されるイスラエルの王であったわけですけれども、しかしなんとペテロは、彼は預言者というふうに語っているわけです。なぜならば、彼らがこの作った詩編の多くは、このメシア預言の 詩編であったわけです。彼が語ったのはただ単にその喜びだけではなくて、まさにこのメシアが来てくださる、そのことをダビデは語るということをしたわけです。そしてこのことは実は33節のところにこの聖霊のことが出てきているわけです。この今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったということをダビデは証しをしました。彼だけが聖霊を注がれたのではなくて、他の弟子たちにも聖霊が注がれ、そして他国の言葉で語った。何を語ったのか。彼らが語ったのはイエス・キリストのことであり、そしてまたペテロは代表してこのような説教を語るということをしたわけです。そして聖霊が注がれたのはこの弟子たちだけではなくて、まさにダビデ自身も聖霊に注がれて彼は予言をしたわけです。その言葉が34節に出てくる詩編の110編のこのダビデのメシア予言の言葉であるわけです。主は私の主に言われた。この最初の主は実は父なる神様であり、私の主というのはこれはイエス・キリストのことであるわけです。父なる神様がこの子なる神イエス・キリストに、あなたは私の右の座についていなさい。この私の右の座につくというのはイエス様がこの死んでよみがえられ、そして弟子たちと共にいてから、それから後にこの天に昇られた。そして今はどこにおられるのかというと、神の右の座についておられて、そして私たちにこの取りなしてくださっておられる。私たちはキリストの名によって祈るときに、なぜキリストの名によって祈るのか。まずこの父なる神の取りなし手であるイエス様に私たちは祈らなければならない。そしてその祈りをイエス様は聞いてくださり、この父なる神様全能の主にこの私たちの祈りを取りなしてくださるということであるわけです。しかしやがてはこのキリストは天から降りてきて全てのものを裁かれる。35節を見ると、私があなたの敵をあなたの足台とするまでというような言葉が出てくるわけですけれども、あなたの敵とは誰か。それはサタンであるわけです。神に逆らい自らが神になろうとした、そのサタンを神様はどうするのか。あなたの足台とする。この足台とするっていうのは何かっていうと、この足台は断頭台、もう首をはねる、それこそ敵を足で踏みつけて、そして剣で首を落とす、それが足台ということであるわけです。それはサタンに対する完全勝利ということを意味しているわけです。やがてはそのような勝利を神様は捉える。そのことは黙示録を読むならば、もう悪魔も死もすべてこの第二の火の人用の燃え盛る池に投げ込まれるということが記されてあるわけですけれども、神様は完全な勝利を捉える、そのことをなんとダビデは予言したということであるわけです。それはまさに彼の力というのではなくて、彼にも聖霊が望まれて、神様は聖霊を注ぎダビデを通してこのメシア予言を書かしてくださった。36節には、ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりませんとペテロは言ったわけです。なぜならばイスラエルの人であるならば、このダビデの支援をちゃんと知っている。そして重要なことは何かというと、その後に出てくる神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。なんとペテロは大胆に、あなた方は十字架につけたということをはっきりと言っているわけです。私は何もしていない、 悪いことをしていないんだという言い逃れをすることはできない。ペテロははっきりと、あなた方は十字架につけた、でもそれは私たちも含まれるということを知らなければならないわけです。私たちもまたこのキリストを自分の罪のために十字架につけてしまった。私たちはこのことを認めるならば、私たちもまたこのキリストによる救いが必要なものであるということを悟ることができるわけです。それはなんと遠大な神様の計画であったのであろうか。私たちはそれを知ることができます。そしてまた私たちもこのイエス・キリストの十字架によって自分の罪が許される、そして自分は罪人の頭である、このことを明確にさせていただいて、私たちのために十字架に死によみがえられたこのイエス・キリストを真の救い主神と信じ、私たちは従うものとさせていただきたいと思います。